どんな商品でも45分で簡単に売れる魔法のオンラインセールス術。
こんにちは、セールスコンサルタントの高道彩生です。よろしくお願いします。
高道さん、こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ高水さん、早速なんですが、今日のテーマとしてお伺いしたいことなんですけれども、主に女性が多く悩んでいることかなと思うんですけれども、家庭と仕事の両立の仕方、考え方というお話聞かせていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。どんなことを喋っていきます？はい、
そうですね、やっぱり主に、主婦の方で、例えば子育てをしてると、子育てとあと仕事、どうしてもこう、うまくバランスが取れないって悩んでる方多いと思うんですよね。どうしたらいいでしょう？
そもそも主婦のお仕事と仕事を、例えばね、そこでこれだけ稼ぎたいみたいなのがあったら、その両立って難しいと思っているんですよね。
やっぱり高水さんもそう思ってらっしゃるんですね。
だってそんなの、体は一つしかないでしょ。
そうなんですよね。
なので、普通にそれは、例えば、ご自分のお母さん、旦那さんのお母さんとかね、まあそういう人に預けられるっていう状況があれば、また多少別なんだと思うんですけれども、まあそれがあったとしても、例えば稼ぐというかね、売り上げを上げるという部分で、それがね、桁が大きくなればなるほど、それだけ稼働率っていうのは大きくなるし、じゃあそれ以上に預けられるかって言われたらそうじゃなければ、そこの部分ってなかなか難しいと思うんですよね。
そうなんですよね。
ですので、私基本的にお金で解決できることってたくさんあると思っているんです。
そうですよね。特に最近は、まあ、例えばお子さんで言うと、託児のサービスとかが増えてきてますよね。
そうです。はい。ですから、お金をかけてそういったことをすべて解決していくことっていうのはできますよね。
はい。
うん。
で、あとは、家事で言うと、家事を助けてくれるような家電だったり、そういったものも増えてきてますもんね。
そうですね。まあ、今だけじゃなくて、よく私お話をしているのが、私は家事とか、あと、まあ、家事一切しないんですよね。
そうなんですね。
もうだいぶ前からです。で、はい、それをしているのが、私自身好きではないということと、それをしているのであれば、仕事をして、はい。社会的に私は働いてる方が好きなんですよね。で、何よりも、お料理とかっていうのは、お好きな方はいいと思うんですけど、私にとってはストレスでしかないんですよ。
そうなんですね。はい。
なので、それは女だからみんな好きなわけじゃないし、私は好きではないしっていうことなんですよ。で、じゃあそういうのをどうするかって言ったらお金で解決をしています。その分私は、仕事に向かってお金が捻出できた方が、社会的に喜ぶ方もいるし、自分にとってもいいし、っていうふうに考えてますね。なので、まあ女性でも、例えばじゃあ今経済的に逼迫してそういった、何か家事代行だとか、そういったのも頼めないっていう方は、はい、託児所で、例えば、すごくね、賃金的にもちょっとわからないですけれども、そういったお安いところを探すだとか、で、その時間にできる範囲でやる。とか、それは必要になりますよね。で、そうなった時に、短い時間ででは集中をして、成果を上げるっていう方法を、ちゃんと自分で考えた方がいいと思っています。だからやっぱり、全部をやるっていうのは、どう考えても無理な話で、で、全部をやろうと思うと、当然ビジネスに関しては、お相手に迷惑がかかることって多いんですよ。お客様だとか、一緒に仕事をしている方々に対して、じゃあ期限がね、期限までにできませんでした。お客様に対しても、じゃあこの時に連絡ができませんでしたっていうのって、逆に、やっぱり起業家さんとかね、女性の評価を下げてしまうことになると思うんですよね。なので、きちっとそういうのは自分がどこまでできて、こっからはちょっともうきついなっていうところを考えながら、やっぱり仕事を行った方がいいと思います。結論前の話に戻りますけれども、はい、両立は無理だというふうに考えています。
そうなんですね。じゃあもう、両立するのは難しいというふうに考えた上で自分ができることを探していくという感じなんでしょうか？
そうですね。で、そこで、もうそこはだから頑張りどころですよ。成果を少しでも出してって、はい、信用がついてきたら、お金もついてくるでしょうよと。そしたら、そういったお金で解決できることも増えていくよねって、これ、 私の話ってすごく私にとって当たり前の考え方だと思っていて、で、もし、起業家の方で今みたいなね、お悩みがあるとしたら、全部が全部抱えてやるのはまず無理ですよっていうところに立って物事を考えた方がいいのかなというふうに思ってますね。
実際、高水さんが、見てきた中でも、この人は頑張ってるなと、両立してるよっていう人はなかなかいないですか？
全部自分が主婦業を抱えてできてるって方は、まず存在しないと思った方がいいです。ですから、旦那さんに助けを得るとか、家族に助けを得る、そういった方はいっぱいいます。で、私はそれもすごくいいと思っています。例えばこの期間は、私はビジネスの方に集中をするから、お子さんにも、ちょっとね、難しいお料理とか時間がかかるものはできないよ。お掃除は自分の部屋は自分でやってね。旦那さんにもちゃんと了承を得る。これは一番いいことですよね。
そうですね。なので、そういうふうに頼れる方、親御さんだったり、旦那さんだったり、ご親族の方だったりね、そういう方がいれば、頼らせていただけばいいし、もうあとは、公共の施設なのか、民間なのか、そういう、ちょっとお金を出して、助けてくれるところをうまく利用してっていうことですね。
そうですね。
こういうのって、地域性もあるかなと思うんですけれども、例えば、いわゆる都会、東京とかって、そういったサービスってやっぱ多いんですか？
どうなんでしょうね。まあでも、やっぱり他の都道府県に比べると、もしかしたら多いのかもしれないです。私はちょっと東京でしか住んだことがないので、わからないんですけれども、で、ただまあ、うちの講座生とか全国津々浦々、いろんなところにいますの
あ、そう
で、
ですよね。
それでも家族で了承、家族から了承を得てたり、あとはそうですね、まあ近くにお母さんがいるとか、で、私はなんかその、家事代行とかってどこ使ってるんですかって聞かれて、その情報をお伝えして、そこから連絡をして、他のところを見つけてやっている方なんかもいますね。だから、なんだろう、よく私思うんですけど、何ができない、何ができない人って、そういうことを調べてない人多いんですよ。
まずは自分で調べてないっていうことで
そう
す
で
か？
す。それで固定概念で、家事代行は高いと。で、この間もちょっとその話をね、うちの講座生にしてたんですけど、私だからできると思ってない?家事代行。違いますって、今は普通に使っている時代なんですと。じゃあ、あなた、調べたことある?っていくらするのかって言ったらやっぱないんですよ。そういうことを言ってるのよって。情報に流されて、なんとなく高いんじゃないかっていう先入観を持ってると、自分の可能性を潰しちゃうことになるねっていうことを言ったんですよね。
そうですよね。本当に、昔で言うと、お手伝いさんとか、家政婦さんとか、そういう言い方もしてましたけれども、高いっていう固定概念が私にもありましたので、今はそうじゃない、いろいろ調べてみることが大切っていうことですね。
そうですね。自分の頭の中をアップデートしていった方がいいですね、皆さん。
本当だ。
昭和の概念でいると、生まれが昭和だとしても今昭和じゃないですから。
ですね。いろいろなことをちょっと調べて、そちらに目を向けてみるっていうことが大事。そして一番大事なのが、やっぱり自分をアップデートしていく。そして情報を自分で取りに行く。
そうですね。情報がこれだけ多いので、翻弄されて、結局何もできない人って結構多いと思うんですよ。便利な世界ではあるんですけど、どの情報を自分に当てはめるかっていうのは、それはもうご自身の責任ですね。
ということで、今回のテーマはとても興味深いテーマです。家庭と仕事の両立の仕方、考え方。もうこれは根本的には無理だと思った方がいいと。なので、使えるものは上手に使っていこうということですね。ということで、今日はですね、励まされた方、よし、ちょっと一度家事代行について調べてみようっていうふうにね、思われた方もたくさんいるんじゃないでしょうか。高水さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。